声の広報国見8月号ナンバー613、編集発行国見町、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大麻藤田麻一丁田 2-1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メールsomu@town.kunimi.fukushima.jp url://www.town.kunimi.fukushima.jp/。 カバー。今月の表紙は国見小学校1年生が初めて通知表を受け取る様子です。夏休み前最後の登校日、担任の先生から一人ずつ名前を呼ばれ、緊張した表情ながらも嬉しそうに通知表を受け取っていました。1学期に頑張ったことが書いてあります、と先生の話を聞きながら、真剣に通知表を読んでいました。これからの成長が楽しみです。カバーの写真、説明。一年生の教室。先生から通知表を受け取る笑顔の男の子を正面からアップで捉えています。席につき、通知表を見ている女の子たちの様子も写っています。カバーの写真、終わり。8月号、ナンバー613、コンテンツ。この町で働くこと2ページ、令和6年度国見町子ども議会6ページ、国見町消防団定期点検8ページ、歴町散歩10ページ、町の話題12ページ、ほか、コンテンツ終わり。
中学生職場体験レポート。この町で働くこと。国見町には様々な職業があり、その働き方も人それぞれです。先日職場体験をした県北中学校2年生と夢を叶えて活躍している6名の先輩方に、働くことへの希望ややりがいを聞きました。県北中学校2年生が町内の企業や施設で職場体験をする様子、それぞれを捉えた6枚の組写真が掲載されています。地域と連携して働くことに挑戦。県北中学校2年生の43名が7月9日から10日までの2日間、学校から離れて様々な働く体験をしました。飲食店や小売店、病院、介護施設、幼稚園、建設会社など13社の企業や施設の協力のもと、生徒が自ら選んだ職場で、さまざまな業務に挑戦しました。ありがとうと言ってもらえて嬉しかった。意外と体力を使う。うまくできるようになった。など、働くことの楽しさや厳しさ、やりがいを肌で感じていました。職場体験は社会へつながる初めの一歩。働く大人たちと接して、その知識や技術、思いに触れ、5年後、10年後の自分の将来を考えるきっかけになる貴重な機会。職場体験で働くことの楽しさや厳しさを感じた生徒たちは何を学んだでしょうか。6名の生徒と体験先の先輩、それぞれの感想レポートが上半身を捉えた写真とともに掲載されています。順に読みます。おもてなしの先にお客様の笑顔。ファミリーレストラン阿武隈、木村宗志さん。お店に訪れたことがあって、どんな仕事をしているのか気になったので希望しました。仕込みや皿洗い、配膳などの接客を体験しました。はじめは恥ずかしくて、なかなかうまく挨拶できませんでしたが、最後の方は大きな声で、いらっしゃいませ。ありがとうございました、と言えるようになりました。 自分が作ったわけではないですが、お客様が完食して帰った時は嬉しくなりました。また、美味しかったよ、と声をかけられた時は、やりがいを感じました。おもてなしの心を持った気遣いができる大人になりたいです。やりたいという思いを大事に。二宮保さん、43年目。料理人、ファミリーレストラン、阿武隈。この職業に就いたきっかけは？鉄道の食堂車のコックに憧れて料理の道に進んだ。いくつかのホテルで修行した後、生まれ故郷の国見町で自分のお店を開きたいと思い、洋食店をオープンした。この職業のやりがい、魅力は？おいしいと言ってもらい、また来店してくれた時に喜びを感じる。また、オリジナル商品を作れるなど、やる気次第でいろいろなことに挑戦できること。苦しいこと、大変なことは？お店を経営しているので、人手不足や資金面などの経営に関する悩みは尽きない。これからの夢。皆さんから末永く愛される味、お店になってもらいたい。体験を通して、なりたい自分に。国見町立国見幼稚園、目黒ゆあさん。8歳年下の妹のお世話をするのが好きで、将来幼稚園の先生になりたいと思っているので、体験できてよかったです。子供たちから、〇〇って何？と質問されたときに、子供たちが知っている言葉で説明しないといけないのが難しく、大変でした。最終日のお別れの時に、帰らないでと泣いてくれた子や、楽しかったと言ってくれてとても嬉しかったです。国見幼稚園の先生方は優しく、時には厳しく、子供たちに愛情を持って接していて、私も先生方のような愛情あふれる幼稚園の先生になりたいと思いました。子供たちの成長を間近で実感。丹治雅さん、9年目。幼稚園教諭、国見町立国見幼稚園。この職業に就いたきっかけは？小さい頃から親戚の子供と遊んだり、面倒を見たりするのが好きで、子供に関わる仕事が夢だった。この職業のやりがい、魅力は？行事や活動を終えるたびに、子供たちの成長と達成感を感じること。成長した子供たちを次の学年に送り出すときに、子供や保護者から、ありがとうと言ってもらえると、やっていてよかったと思う。苦しいこと、大変なことは？大切なお子さんをお預かりしているので、責任が大きい。また、一人一人にあった援助の悩みも多い。これからの夢。子供たちが心身ともに成長していけるよう、さらなる知識を習得して信頼される教諭になっていきたい。職人技を間近で体験、技術を持った人に。有限会社佐久間工業、伊佐子海二さん。大工などの建設関係に興味があり、佐久間工業を希望しました。釘打ち、ビス打ち、測量、ショベルカーの操縦を体験し、暑い中での作業は大変でしたが、やっていくうちにうまくできるようになり、楽しかったです。暑い日も寒い日も現場で働く職人さんの凄さを肌で感じました。ショベルカーの操縦体験では、砂利をたくさんすくうことが効率よく作業を進めるポイントだと教えてもらいました。すくう量を意識して操縦しましたが、なかなか難しかったです。教えてくれた職人さんは、自由自在に操縦していて、とてもかっこよかったです。私もスキルを持った大人になりたいです。完成した時の達成感。佐久間正則さん、16年目。建築土木、有限会社佐久間工業。この職業に就いたきっかけは、 創業者が親戚ということもあり、建設業は身近な存在だった。現場で働く方々が協力して建物や構造物を作り上げる姿に感動したのがきっかけ。この職業のやりがい、魅力は？形として残るためやりがいを感じやすい。またお客様や地域の方の喜ぶ姿を見たときは、自分の仕事が必要とされていると実感できること。苦しいこと、大変なことは？外仕事なので体への負担があること。また現場監督として事故が起きないように安全管理の徹底が大変。これからの夢。安全第一で作業員一人一人が働きがいを感じてもらえるような現場を作っていきたい。医療現場で人の役に立ちたい。公立藤田総合病院、斉藤瑠亜さん。医療関係の仕事に興味があり、藤田総合病院を希望しました。1日目は様々な部署を見学し、どんな仕事があるのか教えていただきました。2日目は興味を持った部署を選んで見学や体験をしました。私はリハビリを選び、患者さんのリハビリのお手伝いをしました。患者さんと怪我の話やプライベートな話をしたのですが、患者さんとコミュニケーションをとってお互いが話しやすいようにすることが大事だと感じました。最後に患者さんから頑張ってねと言ってもらえて嬉しかったです。職場体験を通して人の役に立てる看護師になりたいと思いました。自分自身も成長できるやりがいのある職業。丹野麻美さん、16年目。看護師、公立藤田総合病院。この職業に就いたきっかけは？小さい頃、祖母の通院について行った時に、人のために働く看護師さんに憧れを抱いた。この職業のやりがい、魅力は？自分が提供した看護に対し感謝されると、人の役に立てている実感が湧いて嬉しい。また患者さんの状態が改善した時は、とてもやりがいを感じる。苦しいこと、大変なことは？生命を預かる仕事なので、責任の重さやプレッシャーを常に感じること。これからの夢。手術室看護師として、緊張感のある現場を担当していて、安全かつ患者さんに寄り添った看護が提供できるように、専門的な知識、技術を習得していきたい。利用者さんの目線で気配りができる人に。特別養護老人ホーム厚かし荘、菊池志音さん。私の親が老人ホームで働いていて、どんな職業なのか知りたかったので、厚かし荘を選びました。体験では、入浴準備や昼食準備、配膳、ベッドメイキングを行いました。また利用者さんと折り紙を折るなど、触れ合う機会がありました。最初は緊張して、なんて声をかけていいかわからなかったですが、利用者さんから声をかけてくれて、お話しすることができました。体験してみて、一日中動きっぱなしで体力のいる仕事だと思いました。職員の方は困っている人はいないか常に目を配っていることが分かりました。困っている人に声をかけられるようになりたいと思いました。人とのつながりや温かみを感じる仕事。渡辺由紀子さん、10年目。介護福祉士、特別養護老人ホーム厚かし荘。この職業に就いたきっかけは？長年違う業種で働いていたが、これからは介護の仕事が社会に役立つと思い、自分がどのくらいできるのか挑戦の意味も込めて介護職に就いた。この職業のやりがい、魅力は？行事やレクリエーションなどで普段見せない表情で楽しんでいる利用者さんを見たときにやりがいを感じる。 苦しいこと、大変なことは、安心安全な生活を送れるように、その人に合ったケアを導き出して行わなければならないこと。これからの夢、高齢者の割合に対してなり手が少ない、利用者さんが生活しやすく、職員も働きやすい環境を作っていきたい。人と関わる仕事にやりがいを実感。道の駅国見厚かしの里、佐藤優さん。小学生の時にお父さんのお手伝いで道の駅国見にキュウリの品出しをしたことがあって、道の駅で働く人はどんな仕事をしているか知りたいと思いました。体験前はあまり人と関わらないイメージを持っていたのですが、お客さんをはじめ置いてある商品の数だけ関わる人がいることを初めて知りました。体験では商品の品出しやレジ打ちを行い、お客さんの邪魔にならないように商品の在庫を確認したり、陳列場所が間違っていないか確認するのが難しかったです。お客さんからありがとうと言われたことが嬉しかったです。人と関わって自分も相手も笑顔になる仕事に就きたいと思いました。自分の手で地域を盛り上げる。佐藤貴彦さん、7年目。地域商社。道の駅国見厚かしの里。この職業に就いたきっかけは、生まれ育った国見町をたくさんの方に知ってもらえる仕事がしたかったから。この職業のやりがい、魅力は、農産物をはじめ、国見のいいものを広められること。ふるさとのために仕事ができていること。苦しいこと、大変なことは、取り扱う商品が幅広いため、商品知識を身につけないといけないこと。日々勉強。これからの夢。たくさんの方々に利用していただけるように、地元の生産者や事業者と連携して、国見のいいものを揃えて、地域内外から愛されるお店にしていきたい。
町の未来は私たちの未来。令和6年度国見町子ども議会。子どもたちが考えた町づくり。国見町子ども議会が7月17日、国見町役場の議場で開催されました。県北中学校3年生の生徒が子ども議長と議員になり、町づくりに関する質問や提言をしました。子ども議長の野村圭介さんが議会の開会宣言をすると、議員席に座る子ども議員の5名は、自分たちで考えた町づくりに関する一般質問を行いました。町の移住施策や観光開発、魅力発信のイベント、空き家対策、国見学園構想、公共施設など幅広い質問に、引地誠町長や担当課長が丁寧に答弁しました。傍聴した生徒たちも、子ども議員の質問や町からの回答を真剣にメモをする姿が見られました。町の将来を担う子どもたちが町づくりへの関心を高め、これからの町の在り方を考える貴重な機会となりました。写真が大小8枚掲載されています。説明。子ども議会の議場の様子、質問する子ども議員、答弁する引地町長、傍聴する生徒たちを捉えています。写真終わり。子ども議長、野村圭介さん。子ども議会を終えて、いい経験になると思って議長に立候補しました。最初は緊張しましたが、徐々に慣れてきて、聞き取りやすいように意識しながら、後半はうまく進行することができたと思います。子ども議員、山木奈々さん。9、町のシンボル、厚かし山を活用して地域活性化を。 A 林道整備や木材活用、イベント時の臨時カフェ開設など、今後も知恵を絞って取り組みます。 子ども議会を終えて、私たちが知らないだけで厚かし山関連の事業をすでに取り組んでいること、山頂での臨時カフェはイベント時に検討するなど前向きな回答があって嬉しかったです。子ども議員大内玄人さん。9、国見学園の今後と体育館やプールの建設・修理の予定は？ A、 町の教育や施設は皆さんの意見を聞きながら今後の方針を検討していきます。子ども議会を終えて、国見学園は率直に気になっていたので質問しました。公共施設については僕たちの意見も聞きながら検討していくと言ってくれたので一緒に考えていきたいです。子ども議員タラサワラナンさん。9、20代30代の人が少ないと感じる移住者を呼び込む施策は？ A、 住む場所、働く場所、子育ての支援と情報発信を継続して取り組んでいきます。子ども議会を終えて、若者が少なく活気がないように感じたので移住の質問をしました。町独自の移住施策があることが分かりました。各世代で意見交換できる場があるといいと思いました。子ども議員佐藤なぎさん。9、町内店舗や特産品を生かしたイベントを開催し魅力発信を。 A、 提案いただいた内容はイベントなどに取り込み町の魅力を発信していきます。子ども議会を終えて、提案したイベントは本気で考えた内容だったので今後の参考にしていきたいと言ってくれたので提案してよかったです。いい経験になりました。子ども議員鈴木陸人さん。9、空き家を使ったドッグカフェを開設して動物愛護と町の活性化を図ってはどうか。 A、 民間事業者が開設するときは町も協力したい。双方の課題に対応したいいアイディア、参考にします。子ども議会を終えて、町が直接開設できない理由を丁寧に説明してくれたので納得しました。提案した空き家×ドッグカフェ×犬猫里親募集はいいアイディアと言ってくれて嬉しかったです。議事を進行する野村子ども議長の写真と、子ども議員の山木奈々さん、大内玄人さん、タラサワラナンさん、佐藤なぎさん、鈴木陸人さん、それぞれが質問をしている様子の写真が掲載されています。地域の安全を守る国見町消防団定期点検。いつどこで発生するかわからない災害、私たちの生活は常に災害と隣り合わせです。国見町消防団では、災害から町民の生命と財産を守るという崇高な使命感のもと、日頃から訓練に励んでいます。その成果を披露する国見町消防団定期点検が、6月30日、県北中学校校庭で行われました。定期点検に先立ち行われた観閲式では、藤田商店街に整列した消防団員を前に、当館の引地誠町長が車上から観閲しました。会場を県北中学校校庭に移して行われた定期点検では、今年度の各種表彰が行われた後、通常点検、機械器具点検、小隊訓練、ポンプ操法などを実施、団員一人一人が正確かつ機敏な動きで日頃の訓練の成果を披露しました。閉会式では佐藤博之団長が、より一層の予防消防を図るとともに団員が一致団結して災害防止に努めていきますと挨拶、団員は地域防災への誓いを新たにしました。定期点検表彰等受賞者、継承略、福島県消防表彰、正金賞佐藤武氏、永年金属賞菊池智之、日本消防協会定例表彰、金属賞佐藤武氏、福島県消防協会定例表彰、 功績賞松浦雄一、正金賞渋谷典道、鈴木淳二、佐藤聡、赤坂正幸、退職団員感謝状菊池修一、佐藤俊博、鈴木秀夫、菊池智幸、浅野正弘、後藤勝利、佐藤俊信。消防協会伊達支部定例表彰。功績賞松浦司、渋谷典道、鈴木淳二。正金賞佐藤幸則、佐野勤、安藤義樹、遠藤正弘、菊池久義、近久俊幸、菊池健一。国見町消防団長表彰。退職団員感謝状勤続15年以上、菊池修一、佐藤俊博、鈴木秀夫、菊池智幸、浅野正弘、後藤勝利、佐藤正文。有料消防団員勤続10年以上、遠藤正弘、佐藤幸博、岡田博隆、今野雄也、武田学、引地真一、高橋健一。写真が5枚掲載されています。説明。消防団の観閲式、定期点検、ポンプ奏法の様子を捉えています。写真終わり。
地域おこし協力隊活動日記ボリューム46、アクティビティレポート。中島良介、山田岳。就農を目指して修行中です。皆さんこんにちは。地域おこし協力隊農業部門の中島良介と山田岳です。私たちは町内での就農を目指し、それぞれベテラン農家さんのもとで桃などの栽培技術を学んでいます。現在は桃の収穫シーズンを迎え、収穫の方法や美味しい桃の見分け方など教えていただきながら忙しい日々を送っています。桃栽培の技術と知識を深めて、地域農業の未来を担う一人になれるよう、これからも頑張っていきます。中島良介さん、山田岳さん、それぞれの顔写真と桃の収穫作業の様子の写真が2枚掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年長組。こんな船に乗りたいな。写真説明。人が乗っている船の工作の作品が4点掲載されています。氏名を順に読みます。星の空、松田博人、獅子戸花、吉田瀬奈。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム86。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話585-2967、厚かし歴史館、電話585-4520、松田家住宅、階段、国登録有形文化財、建造物、登録証プレート除幕式&一般公開。令和4年10月に国登録有形文化財となりました松田家住宅の登録証プレート除幕式と一般公開が6月29日に開催され、約60人が参加しました。当日は郡山女子大学の永田丈司准教授から、幕末から明治初期にかけて建築されたと考えられる入母屋造りの主屋は、海田地区で発生した大規模な火災の影響により、高い防火意識を持った造りと、この地域における養蚕業導入期の遺構を残す貴重な建物である、と解説がありました。建物の魅力を解説する永田准教授の様子の写真が掲載されています。国見町歴史的風致維持向上計画 歴待ち計画、10年間の最終評価に向けた町民アンケートを実施します。平成27年2月に国から認定を受けた国見町歴史的風致維持向上計画、歴待ち計画は7つの歴史的風致、歴史的建造物と伝統的な活動が一体となった町並みを維持向上させることを目的として、6つの課題に基づく方針を定め、この10年間に13の事業に取り組みました。その最終評価に向けた町民アンケートを実施します。アンケート募集期間、9月30日月曜まで。回答方法などの詳しい内容については、町ホームページをご覧ください。歴待ち計画の取り組みによる波及効果。道の駅国見、厚かし歴史館、厚かし千年公園の整備によって、相乗的に交流人口が増加し、町の歴史、文化に対する関心が町内外に広がっている。厚かし山防類、厚かし歴史館、祭礼、民族芸能、歴史的建造物など、地域に根ざした歴史、文化財を核とした住民主体、共同による町づくりが展開。歴史文化遺産の総合的調査により、新たに町指定文化財、国登録文化財が5件加わり、文化財の保護と継承につながっている。一期計画の計画内容と事業成果、課題については、町ホームページまたは以下の広報国見各号もご参照ください。令和5年6月号、歴待ち散歩、ボリューム72、どうなった？歴史を生かした町づくり。令和5年12月号、歴待ち散歩、ボリューム78、これからの文化財の維持管理、活用について。令和6年3月号、歴待ち散歩、ボリューム81、今後の歴史町づくりについて。第2期、国見町歴待ち計画の策定を進めています。度重なる災害と人口減少が進む町の現状から、第1期計画の成果を引き継ぎながら、文化財の保存継承と地域コミュニティの維持発展のために、歴史を生かした町づくりが引き続き必要と町では考えます。第2期計画では、町民の皆様の意見や思いを計画に反映させながら、以下4項目を取り組み方針として策定を進めています。特に情報発信、住民共同に重点を置き、来訪者から保存継承の支援者につながる意識の醸成を図り、担い手の確保と継承体制の強化につながる好循環を生み出すことを柱とします。第2期、歴待ち計画の取り組み方針。方針1、史跡、厚かし山防類の保存・活用に関する方針。方針2、伝統を反映した人々の活動の継承に関する方針。方針3、歴史的建造物の保存・活用に関する方針。方針4、情報発信と人材育成、住民共同の充実に向けた取り組みに関する方針。厚かし山防類など、方針1から4に関連する写真が4枚掲載されています。厚かし山の風景と、そこから伸びる厚かし山防類、そしてそこにもたらされた中村寺蓮は、この町の地域らしさ、アイデンティティと、新しい魅力が融合した成功事例です。鳥取復元寺観音堂を核とした来訪者へのもてなしは多くの方が感動。祭礼や地域の行事は賑わいとコミュニティの根源となります。厚かし山の風景と中村寺蓮を捉えた写真、鳥取復元寺観音堂と祭りの写真が掲載されています。町では、今年3回の歴史まちづくりシンポジウムと2期計画策定に関わるパブリックコメントの実施を予定しています。皆様のご意見をお寄せください。
まちの話題8月号タウントピックス in 国見 安全安心な社会の実現を誓う。社会を明るくする運動、国見町推進委員会。犯罪や非行のない安全安心な社会を目指す第74回社会を明るくする運動、国見町推進委員会が7月2日、国見町役場で開催されました。浅内孝光委員が岸田文雄内閣総理大臣、内堀雅夫福島県知事のメッセージを読み上げ、引地誠町長に手渡しました。引き続き出席者は、犯罪や非行のない社会の実現に向けて意見を交わしました。犯罪や非行のない安全安心な地域を目指してのキャプションのもと、推進委員の皆さんと関係者の方の集合写真が掲載されています。思いやりの心とともに、人権の花を町内団体へ寄贈。国見小学校の整備委員の児童と町人権擁護委員の皆さんが、7月4日、人権の花運動で育てた花を町に贈呈しました。国見小学校体育館で行われた贈呈式では、鈴木早瀬さん、6年が、元気に咲くようにみんなで頑張って育てました、と挨拶。贈呈された花は、町社会福祉協議会、町デイサービス、国見の里、公立藤田総合病院、藤田駅、役場庁舎に飾られます。大切に育てた人権の花が寄贈されました。のキャプションのもと、プランターを前に整備委員の児童と町人権擁護委員の皆さんの集合写真が掲載されています。福島県産桃を召し上がれ、ミスピーチキャンペーンクルーが来庁。2024ミスピーチキャンペーンクルーが7月4日に国見町役場を訪れ、キャンペーン活動開始の挨拶を行いました。ミスピーチの皆さんは、福島の美味しい桃はもちろん、豊かな自然や魅力ある果物を明るい笑顔で PR します、と意気込みを語りました。引地誠町長は、福島の果物を皆さんが心待ちにしています。今年も一緒に頑張りましょう、と激励しました。意気込みを語るミスピーチの皆さんの写真が掲載されています。元気に長生きしてください。宍戸照子さん、100歳のお祝い。100歳を迎えた宍戸照子さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が、7月5日、宍戸さんの自宅で行われました。福島県県北保健福祉事務所小谷久勝所長が知事賀寿と記念品、引地誠町長が敬老祝い金、町社会福祉協議会寺島武史会長が花束をそれぞれ手渡し、宍戸さんの100歳をご家族と一緒に祝いました。いつまでもお元気でお過ごしください。町社協寺島会長から花束を受け取る宍戸照子さんを捉えた写真が掲載されています。挨拶が作る明るい社会。社会を明るくする運動、啓発活動。犯罪や非行のない安全安心な社会を目指す、社会を明るくする運動の啓発活動が、7月11日と17日の2日間にわたって行われました。活動初日の11日には、県北中学校で啓発活動の一環として挨拶運動を実施。生徒会役員の生徒や、保護司の皆さんが、登校してくる生徒と挨拶を交わしながら、犯罪や非行のない社会づくりを呼びかけました。中学生に犯罪や非行のない社会を呼びかける委員を捉えた写真が掲載されています。甘くて美味しい桃をありがとう。福島未来農業協同組合が桃を贈呈。福島未来農業協同組合は、7月12日、伊達地区で生産された安全で甘くて美味しい桃を国見幼稚園の園児に送りました。佐々木幹夫国見営農センター長から桃を受け取った園児たちは、感謝の気持ちを込めて描いた 桃のイラストを手渡しました。佐々木センター長は、町内の農家さんが作ったおいしい桃を食べて元気に過ごしてください、と話しました。おいしい桃をありがとうございます、のキャプションのもと、国見幼稚園の園児と関係者の方の集合写真が掲載されています。交通ルールを守って事故撲滅を。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動。夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動。7月16日から25日に合わせ、7月16日に道の駅国見厚かしの里で交通安全キャンペーンが行われました。国見町交通対策協議会や福島北署郡分庁舎などの関係団体から約20名が参加し、来場者にチラシや反射材などを配布。またパトカーや白バイの乗車体験も行われ、交通事故防止を呼びかけました。白バイの乗車体験する来場者を捉えた写真が掲載されています。震災で深めた連携をさらに強化。福島県不動産鑑定士協会と包括連携協定を締結。国見町と公益社団法人福島県不動産鑑定士協会は7月22日、災害対策や空き家対策など不動産流通の活性化を目的とした包括連携協定を締結しました。令和3年2月と令和4年3月に発生した福島県沖地震の重火被害認定調査を連携して取り組んだことが起点となっています。福島県不動産鑑定士協会の佐藤栄一会長は、町のニーズを把握し、共に地域社会の活性化に貢献したい、と話しました。協定を交わした佐藤栄一会長と引地町長、二人並んだ写真が掲載されています。
国見子育て広場。子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児、問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。5歳児検診始めました。5歳児検診ってどんなことをするの？基本的には他の乳幼児検診と同じですが、5歳児検診では発達相談があり、発達面や子どもへの関わり方などの相談ができます。これまで3ヶ月児、9ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月検診はあったけど、どうして5歳児検診が始まったの？5歳児頃は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける大切な時期です。就学期を迎える前に5歳児の心身の成長発達を確認することで、必要な支援や準備につなげることを目的に行います。5歳児検診の流れ。1、保健師による問診。2、身体計測。3、小児科診察。4、発達相談。5、保健指導。お子さんの成長を確認し、安心して就学を迎えられるよう受診しましょう。子育て絵本をプレゼントしています。絵本の写真が掲載されています。ベビー用体重計をお貸しします。母乳育児だけど赤ちゃんがどのくらい飲んでいるかわからない。順調に体重が増えているか心配。赤ちゃんの健やかな成長を支援するため、町ではベビー用体重計を無料で貸し出します。対象、国見町在住で生後3ヶ月未満の乳児の保護者、里帰り出産のため一時的に居住している方も対象。貸し出し期間1週間程度、期間延長の場合は要相談。申し込み、予約状況を確認しますので、福祉課子育て支援係までご連絡ください。こちらを貸し出しますのキャプションのもと、 ベビー用体重計の写真が掲載されています。夏はこまめな水分補給を。子供は体温の調節機能が未発達で、体に熱がこもって体温が上昇しやすくなります。また身長が低く、地面からの照り返しの影響も受けるので、高温の環境下にさらされています。子供が飲みたがった時に飲ませるのではなく、こまめな水分補給を心がけてください。どのくらいの量が必要？生後0から11ヶ月、1日体重1キログラムあたり約150ミリリットル、1歳から6歳未就学児、1日体重1キログラムあたり約100ミリリットル。例、生後4ヶ月で体重6キログラムの赤ちゃん、900ミリリットル、3歳で体重15キログラムの子供、1500ミリリットル。必要量はスープや味噌汁など食事から取る水分量も含まれています。どんなタイミング？飲ませようとしてもなかなか思うように飲み物を飲んでくれないこともあります。以下のタイミングで水分補給をして習慣化することでスムーズな水分補給ができます。起床時、外から帰ってきた時、体を動かす前後、食事、おやつ、入浴の前後、就寝前、女の子に水を飲ませている様子の写真が掲載されています。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。7月8日と11日に年中年長組でおやつの食べ方をテーマに開催しました。ジュースに入っている砂糖の量やおやつを食べる時の約束ごとを確認しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。子育てインフォメーション。5歳児健診。日時10月22日火曜。受付午後1時30分から午後1時45分。会場森への町民センター。対象者令和元年6月1日から令和元年8月31日生まれ。ニコニコ相談会。日時10月16日水曜午前10時から午前11時30分。会場子育て支援センター藤田保育所内。対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子どもの飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。子ども真ん中児童福祉週間、兵庫募集。国では5月5日の子どもの日から1週間を、子ども真ん中児童福祉週間としています。令和7年度の子ども真ん中児童福祉週間の標語を募集します。最優秀作品に選ばれた標語は、児童福祉週間のポスターやイベントで使われます。あなたからの募集をお待ちしています。詳しくは公益財団法人児童育成協会のホームページをご覧ください。募集期間、9月30日月曜まで。募集内容、子どもたちを応援する標語や未来に向けて子どもたちからのメッセージとなる標語。問い合わせ、公益財団法人児童育成協会標語募集係、電話 03-5357-1174、 メール hyogo@kodomono-shiro.jp